今日はですね、マタイによる福音書ですね、マタイの福音書の11章ですけれども、前回の10章においてイエス様が弟子たちに天の御国の福音を伝えることをお任せになっていったわけなんですね。その注意を与えられたわけです。この10章の初めのところにこの権威をお授けになったと書いてありますが、まあ、その10章で習ったことは、この私たちが働きをする、神様の働きをしていくときには私たちではなく主の権威を私たちが身にまとっているというところにとても大事になってくるんですね。で、それはですね、特に人がどのように自分に対して反応してくるのかではなくてですね、本質的にはその人が主にどのように応答するのかしないのかっていう選択を与えているんだということを習いました。で、もう一つが、世は自分たちを働き人を迫害していくよっていう話ですね。フレンドリーじゃないよということでありました。で、家族の間にも剣が差し通されるのと同じように葛藤が生じるわけなんですけれども、家族の救いの中で、この、まあ、通らなければいけないところであると同時にそれこそが救いの道なんだ、ということもですね、見ていきました。まあ、他にもたくさんあったんですけれども、その続きになりますね。一節に、イエスはこのように十二弟子に注意を与え、それを終えられると彼らの町々で教えたり述べ、伝えたりするためそこを立ち去られた。この注意を与えた後にですね、ここの彼らというのが弟子たち、十二弟子たちの町々で教えたり述べ伝えたりしたと。まあ、興味深いですけれども、まあ、彼らがこの伝えていくところにイエス様も行っていたわけですね。まあ、簡単に言うと、その彼らはまだ不足している部分がたくさんあるわけで、そして師匠であるイエス様ご自身もですね、一緒に行ってその部分を補って、そして働きを行われていたわけなんですね。で、そこで、まあ、ある出来事が起こります。さて、獄中でキリストの御業について聞いたヨハネはその弟子たちに託してイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか。イエスは答えて彼らに言われた。あなた方は行って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。盲人が見、足ないが歩き、雷病人が清められ、ツンボの人が聞こえ、まあ、第3番は多分、耳の聞こえない人ってなってると思いますが、で、死人が生き返り、貧しい者には福音が述べ伝えられているのです。誰でも私につまずかない者は幸いですと、というこのヨハネが今獄中からこのイエス様に質問をしているわけなんですけども、もうすでにですね、私たちはマタイ伝の学びの中で、ヨハネがですね、バプテスマのヨハネがこの獄中に入れられた、捕らえられたという話がですね、もうすでに出てきたんです。4章の12節にあります。で、このまずこのイエス様の働き、宣教の働きはご自身が突然行われたのではなくて、バプテスマのヨハネから始まったというのがですね、まあ、福音書の中では全部がそうなんですね。で、イエス様自身が、ヨハネから、バプテスマを受けられて、そして荒野で誘惑を受けられて、で、ガリラヤで宣教を行う、その時に捕らえられています。で、そのバトンタッチするかのようにイエス様が悔い改めなさい、天の御国は近づいたからと言われたんですね。で、延長として語っておられます。そのヨハネが語ったことの成就としてですね、イエス様はこの天の御国を語り続けたわけなんですね。で、具体的にヨハネがどのように何で捕らえられたのかというのはマタイの14章に書いてありますので、まあ、その時に詳しく学びますが、ヘロデ・アンティパスが、 自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアを自分の妻にしたと、まあ、それを不法であると責めたわけです。確かに悔い改めなさいという具体的なことをヨハネは言ったので、ヘロデが彼を牢に入れたわけですね。そして、まあ、場所をまあ具体的にはですね、ヨセフスによりますと、視界の東側の方にあるヘロデの要塞で、マカエラスというところなんですが、すいませんね、イスラエル旅行行かれる方はヨルダンの方にありますので行けませんけれども、私は見てきましたが。で、そしてですね、ここでヨハネが、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうかと。これ極めて興味深いですね。ヨハネこそがですね、この方がキリストであると述べ伝えていたわけなんです。で、まあ、牢獄にいますからなかなか情報も入ってこない、という、まあ、もどかしさもあったと思うんですけども、それ以上にですね、彼の悩みは旧約聖書の中にあるキリストの預言なんですね。で、キリストが義の王であられて、栄光の主であられて、地上に来られたら敵どもをことごとく打ち砕かれる方と予言にはたくさん書いてあり、そして旧約の一番最後の最後はマラキ書の4章5節6節にこうあるんですよ。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に予言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の子を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだと。この悔い改めを説いて、で、その中で、この悔い改めない者たちは、立法の呪いで打ち滅ぼされるっていうので終わってるんですよ。けれども、イエス様が来られ、この方がキリストであられ、そして、ヨハネは自分の分を果たし、待ってたんだけれども打ち滅ぼすっていう、その兆候が見えなかったんですね。それでイエス様がお答えになった箇所、お答えになった言葉がこの5節にあったわけですよね。盲人が見、足ないが歩き、雷病人が清められ、寸法の人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者には福音が述べ伝えられていると、という言葉が、旧約聖書の中で探しますと、興味深いことにですね、これは神の国が到来した後に、神の国が到来するときには不法なものは裁かれますけれども、到来した後に来る私福って言ったらいいでしょうか。回復、癒しですね。罪の許しですよ。そのことについての予言としてあるわけなんですね。で、例えば、イザヤ書の35章にそれがあるんですが、34章ではこの神ご自身が敵どもに大虐殺を行われるという、この軍隊に対してですね、殺しを行う、ボツラっていうところですね、今のペトラですけれども、ヨルダンので、その話が出た後に35章に見た民、この残った民に対する癒しが宣言されていて、3節から5節を読みますと、弱った人手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ。心騒ぐ者たちに言え、強くあれ恐れるな、見よ、あなた方の神よ、復讐が、神の報いが来る。神は来てあなた方を救われる。その時、盲人の目は開かれ、耳敷いた者の耳は開けられた。これをイエス様は、確かにこの世は裁かれるんですけれども、その後に来る回復の前味をですね、その罪の許し、癒し、呪いの除去などによってあらかじめ示しておられて、それでメシアであることを公言しておられたわけなんですよ。で、この2つの働きがあるんですが、そのヨハネ的な働きと、そしてイエス様的な働きがあって、で、具体的に私たち教会に当てはめますとですね、こういう議論があると思うんですね。まあ、実際あの交わりの時に したのを覚えてるんですけれども、ある伝道団体がですね、罪から来る報酬は死です、ね、この裁きがあります。で、確かにそれって正しいんだけれども、それでは人々には伝わらないっていう懸念があるんですよね。で、その懸念っていうのはある意味でその通りであります。で、 キリストを受け入れることに悔い改めって必ず必要なんですが、将来与えてくださる永遠の命の希望、罪の許しの約束、慈しみを伝えるからこそ悔い改めをすることができるんだよと。ローマの2章の4節で、神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容等を軽んじているのですかと書いてあるんですよ。で、この働きがあるんですが、この後にですね、イエス様がヨハネについてそこにいる群衆に語り始められます。この人たちが言ってしまうと、イエスはヨハネについて群衆に話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？出なかったら何を見に行ったのですか？柔らかい着物を着た人ですか？柔らかい着物を着た人なら王の宮殿にいます。出なかったらなぜ行ったのですか？預言を見るためです。預言者を見るためですか？その通り。だが私は言いましょう。預言者よりも優れたものです。この人こそ見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人です。誠にあなた方に告げます。女から生まれたものの中で、バプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかも、天の御国の一番小さいものでも、彼より偉大です。もうバプテスマのヨハネがすでにこの牢に入れられてから時間が経っているわけですね。で、そこでイエス様についてきている群衆も、このまあヨハネについて少し記憶がこの薄れ始めていると思うんですね。で、そこで明確にイエス様は言われたんですよ。ただついてったの？なんか風に揺れるこの足、つまり弱々しい人だったんですか？王の宮殿にいるような人だったんですか？違いますよね。預言者、荒野から来た、川衣をですね、川の衣をですね、着た預言者だったでしょうと。そしてヨハネのことを今までの歴代の預言者よりも最も優れた預言者だと言って、マラキ書の3章の1節に書いてある預言、この私は使いをあなたの前に使わす、あなたの道をあなたの前に備えようという預言を引用されています。なんで優れているのか、これ、明快です。他の預言者はキリストが来られることを述べ伝えたのに対して、ヨハネは差し迫ったキリスト、いやもうそこにいるよと言って述べ伝えたからです。ですからヨハネが優れているというのではなくて、キリストがもうおられるんだよというところにこの偉大な働きがあるわけですね。切迫してるんだよと。でイエス様はさらに、天の御国で一番小さなものでも彼より偉大だって言ってるんですよ。だからヨハネの目的というのは、ヨハネが偉大だとかそういう話ではなく、イエス様がここで強調したいのは、この天の御国に入っていること、このキリストを受け入れて神の御国の中に入っていること、この目的こそが大切であって、これを達成したものであれば、その報いというのはこのヨハネよりも実は大きいんだよということであります。彼らが確かに御国が来ることを期待していたわけなんですけれども、意外にずっと先のことじゃないかっていうですね、例えばマルタが終わりの日によみがえりますとこう言ったわけなんですよ。でその時にですね、このイエス様は私が命でよみがえりですって言われたんですね。で私たちもですね、神の国におけるこの祝福っていうんですか、祝福をですね、これ素晴らしいなと思って期待しているんですけれども、イエス様が言われているのは、あなたはそれを今味わえるんだよ、その前味ですけれどもね。例えば平和を私たちは求めます。御国は平和の国です。キリストが平和の君となって支配されます。獅子と 羊が共に戯れています。けれども目の前にいる人は嫌だな、避けたいな。イエス様が言われるのは、なんでこの御国の祝福を今受け入れていかないのかですね。まあ、そういうことで今御国がもう来てるんだよということを今ここでお語りになって、で12節に入るんですけれども、バプテスマのヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく攻められています。そして激しく攻める者たちがそれを奪い取っています。ヨハネに至るまで全ての預言者たちと律法とが預言をしたのです。あなた方が進んで受け入れるなら、実はこの人こそ来たるべきエリアなのです。耳のある者は聞きなさい。この12節の言葉って実はギリシャ語の文法的に非常に難しいとされている言葉です。で、まずここですね、ヨハネの日以来って言ってますけれども、ヨハネがこの御国を述べ伝えて、そしてイエス様がその後で御国を述べ伝えた、その御国についてですけれども、激しく責められていると書いてますが、実は文法的にここ難しくて、激しく責めているっていうふうにも訳せるんですよ、逆に。えって、これ全く逆じゃないですかと思うと思うんですけれども、この2つのことをですね、この見ていくことが実はできて、この責められているのであれば、ユダヤ人指導者を通してですね、多くの人がイエス様が伝えるこの神の国に入ることができていないというですね、そういう、またまた頑なな心のゆえにですね、まあ、そのユダヤ人指導者除いてもですよ、そういう意味にもなるし、逆に激しく責めているということであれば、逆にですね、この悪魔が虐げているこの世の国において御国が激しく責め入って攻撃を仕掛けているというふうにも読むことができるわけですよ。で、要は御国がこの世と激しい衝突を行っていると。で、これここのイエス様初めに来られた時は目に見えないですけれども、黙示録においてはこれは再臨の時ですね、目に見える形でその衝突が起こっている姿がこの黙示録でこの私たちは見ることができるんですけれども、で私たちがですから働きを行うって霊の戦いなんだっていうことですね。で、霊の戦いにおいて、まあ、敵からの激しい攻撃があるということもさることながら、逆にですね、福音を携えていくものというのは激しく陣地に攻め入っていくんだという、この何ていうのかな、英語だったらアグレッシブっていうんだけど、なんだ日本語だと、貪欲的、攻撃的っていうとちょっと語弊がありますね、飽くなきですね、追求といったのか、勢力的がいいですね、このまだ誰も伝えられていないところにですね行くわけですよ。例えば先ほどお祈りした東松島に、本当に東北の地域に沖縄からですね、2つのカップルというか家族が行ったわけですよね。あそこはもう本当に、福音について固いところですけれども、それでも行ったと。多くの人がそこに何度も何度も行ってると、まあ、簡単に言ったらそう、空襲ですよね、霊的な空襲状態ですよね。そこで本当にこの御言葉を受け入れる人、御国が攻め入っていくことですね、これを求めていくわけです。で、興味深いのにここで耳のあるものを聞きなさいってこう言ってるんですよ。ということは悟れる人だけ聞くことはできるよと、ちょっと突き放したような言い方されてます、イエス様が。で、この来たるべきエリアなのですとイエス様おっしゃってますけれども、ヨハネ、使徒のヨハネですね、使徒のヨハネの福音書には、このバプテスマのヨハネが自分はエリアではないときっぱりと言ってるんですね、否定してるんですね。またイエス様ご自身が弟子たちに対してエリアは確かに来ると、後に来ることを言っています。で、ルカによる福音書ではガブリエルがバプテスマのヨハネがエリアの霊と力で来るって言ってるんですね。だからエリア本人に、その旧約のエリア本人に働いていた神の霊が力を持ってヨハネに臨まれたということに なるんですね。で、再びイエス様が戻って来られるときに、世を裁かれるときには、実際のエリアが来ることは確かです。で、おそらくは黙示録の11章にある2人の証人の1人ではないかと思われますけれども。でも、初めにイエス様が来られたときにも、御国の現れとして初めに悔い改めを説く人が現れたと。そしてその御国がこの実際に来たということを表す癒し、回復、罪の許しがあるんだということなんですね。で、分かる人だけを分かりなさい、耳のある人だけを。実際に今さっき話したように、この待ち望んではユダヤ人いたんですけれども、実際にメシアご自身がここにおられても、それをピンと来ていない人たちがかなりの人数でまあいた。でも私たちに当てはめると、それが私たち自身もですね、天国、神の国ということは鮮明に分かっていても、今の自分の生活の中に御国が来るんだ、その前味を味わうことができるんだということをまあおろそかにしてしまうわけなんですね。そしてこの11章はですね、受け入れない世代について言ってるんですよ。受け入れない。次の16節から19節で、この時代は何に例えたらよいでしょう。市場に座っている子供たちのようです。彼らは他の子供たちに呼びかけてこう言うのです。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても悲しまなかった。ヨハネが来て食べも飲みもしないと、人々はあれは悪霊に疲れているのだと言い、人々の子が来て食べたり飲んだりしていると、あれ見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言います。でも知恵の正しいことはその行いが証明します。この時代よく使ってます、イエス様。で、これはイエス様が当時おられた時代です。一世代のことを表しています。そして、まあ、聖書ではだいたい40年ですね。覚えてますか、アラノでの旅ですね。イスラエルのあれも40年でしたよね。で、イエス様がおられたのが約紀元前の30年頃ですから、紀元前じゃない、紀元後の30年ですから、だいたい40年後にエルサレムが破壊されましたね。神殿が、そうです。でユダヤ人が裁きを受けました。で、その時の彼らの状況、その30年頃の彼らの状況というのが、市場にいる子供たちが他の子供たちに呼びかけても何の反応もしないと。で、2つの方法を使ったんですね。楽しみの歌で笛を吹いてですね、でも反応しないと。今度はです、悲しみのこの弔いのですね、歌を歌ってやっても全然悲しまないと。で、ヨハネは悔い改めを説いたんですよ。弔いの方ですね。罪に対する悲しみを持つことを強く言ったんです。で、その現れとして彼は断食もしていました。でも、その彼を見ていて多くの人が、あの人なんかやりすぎじゃん、まあ、今の現代的な言い方するとね、ちょっと行き過ぎてるね、危ない、そのようにあしらったわけです。ところが今度はイエス様が罪人の中におられたんです。まあ、罪人といっても悔い改める罪人ですね。で、食事を一緒にしてるんです。喜んでるんです。とても楽しい。そういう喜びと平和とですね、罪の許しと癒しと、その中にいて、で、そのイエス様に、あの人ちょっとね、世の人と付き合いすぎだよ、お酒飲みで、とんでもないね、簡単に言ったらこう言えばああいい、ああ言えばこういいっていう状態ですね。その御霊の流れに自分を従わせることなく時を逸している姿なんですが、根っこにあるの何かというと、今の自分を変えたくないなんですよ。そのヨハネが来てもそのような評価をし、イエス様が来られてもそのような評価をし、そしてイエス様がいろんな評価が飛び交っている中で、知恵の正しいことはその行いが証明するって言われたんですね。つまり行いが伴っている、しっかりとその働きの中にいる、そこに初めて責任のある言葉があって、そしてその知恵があるでしょうと言ってるわけですね。そしてイエス様が 裁きの言葉を次から語られます。20節。それからイエスは数々の力ある技の行われた町々が悔い改めなかったので責め始められた。ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちのうちで行われた力ある技がもしもツロとシドンで行われたのだったら、彼らはとうの昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めていたことだろう。そのしかしそのツロとシドンの方がお前たちに言うが、裁きの日にはまだ、お前たちよりは罰が軽いのだ。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう。ハデスに落とされるのだ。お前たちの中でなされた力ある技がもしもソドムでなされたのだったら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。しかしそのソドムの地の方がお前たちに言うが、裁きの日にはまだお前よりは罰が軽いのだと。このガリラヤ湖畔ですね、カペナウムというのがペテロの家があったところで、イエス様がよく寝泊まりをしていた生活の拠点だったわけなんですね。でコラジンというのはカペナウムの北西にある、これも近所の町です。でベツサイダも同じように東にある近所の町です。で先ほど引用した御言葉ですけれども、何を言ってるか、イエス様ここですよ、あのローマの2章の4節で、それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容等を軽んじているのですか。イエス様が多くの癒しや奇跡を行っていました。その罪の許しを宣言されました。それを軽んじていて神の怒りから免れることができますかと、というのがローマの2章の4節に書いてあるわけなんですけれども、まさにイエス様が言われたのがこのことだったんですね。でここに出てくるツロとシドンというのは、エゼキエル書においてはその裁きが細かくですね予言されています。そこはですね、この海洋都市国家でですね、ものすごい蓄積ですね、富の蓄積です。今で言ったら何だろうな、あそこだな、あの中東にあるなんだっけ、あの有名なところ、高いビルがあって、あどうする、ドバイとかね、あんな感じですよですね。そういうところに対してこの裁きの宣言を神が行われて、ソドムはもちろんあの同性愛のですね不貧困を行う町であり、神の火と硫黄によってですねこの滅ぼされたわけです。でその裁きを受けた町々を主があえて取り上げられることによって、彼らがその応答してないことですね、その深刻さを教えてるわけです。でここにとっても大事な原則があります。それは人がどのように裁かれるかというのは、神が与えられた知識に比例して与えられるんだということです。ソドム、ツロ、シドンというのは確かに悪い町だったんですけれども、彼らに与えられていたその知識、神についての知識、正義についての知識に従って神は滅びを与えられたわけなんですね。で、人間的に見たら、客観的に見たらそれほど悪いことをしていなかったとしても、神の知識がたくさん与えられているのであれば、むしろ後者の方がもっと悪いんだよと神は見ておられるわけなんです。で、これがルカの12章の48節で、知らずにいたために鞭打たれるようなことをしたしもべは打たれても少しで済みます。すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されますということであります。で、このカペナウムとかですね、コラジンとかベツサイダの人たちのことを想像すると、もしかしたら私も神の憐れみと恵みがなかったら、そうなっていたかもしれないっていうふうに思ったんですね。人間って不思議な心を持ってるなって思うんですね。罪がなされる歪んだ心と言ってもいいですが、近くにあるものを大事にしないっていう。遠くからたくさん来るわけですよ、イエス様の癒しを求めて。近くにいる人は、あ、なんか怒ってるな。私たちが主から与えられた目の前にあるもの、人々を通したり、いろんな状況を通したり、何よりもこの聖書が目の前にあるわけですよね。 開いたら神様が何をお語りになりたいかというメッセージがあるのに、それをないがしろにしていき、何か自分を変えてくれるもの、状況を変えてくれるものというものを遠くにですね、あるお奉仕様みたいな感じでですね、こう求めていくわけですよ。探し回っていく。で、なんで近くにあるものを受け入れられないのかっていうとですね、簡単に言ったら傲慢です。傲慢です。全て良きものが与えられているわけですよ。でも近くに良きものが与えられているときに、その一方的にそれが神から来ているっていうことがですね、忘れちゃうんですよね。恵みを忘れている。当たり前だと思っている。色あせているんですが、それはその目の前にあるものが色あせているのではなくて、自分自身の心が色あせていってしまっているわけなんです。で、ここまでイエス様が激しい裁きの言葉を語られた後に、突然25節で賛美するんですよ、イエス様が。父なる神。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵ある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父のほかには子を知るものがなく、子と子が父を知らせようと心に定めた人のほかは誰も父を知るものがありません。なんでこういう心休まるような祈りと賛美を捧げることができたのか。このイエス様が父になる、ご自分の父に話される言葉、いくつか載ってますよね。で、載ってない箇所がたくさんあります。世を明かされて祈られたというのがたくさんありますよね。おそらくこういう祈りをですね、たくさん積んでたんですよ。だからこのストレスの多い圧迫や戦いや、この反抗されたり中傷を受けたりですね、またお腹空いてるってイエス様肉体を持ってらっしゃる、忘れちゃいけないのはイエス様肉体を持ってらっしゃいますから、私たちと全く同じですよ。その地上におられた時ですね。で、そういうイエス様が続けてミニストリーを行うことができたのが、このような形で父に任せておられたからなんですね。そしてあえてここで記録に残すような形でイエス様が賛美をされた理由というのは、模範にするためです。他の弟子たちがこれを見て真似ることができるようにするためにしたわけなんです。私たちがイエス様に任されて福音の働きをしていく中で、非常に頑なな人たちを目の前にし、御言葉を受けれない人たちを、この融通の利かない人たちを、そういう人たちを目の前にし、ストレスがたまりけれども立ち返らなければいけない真理があるわけです。それは悟って受け入れられるというのは、もっぱら父なる神様の技なんだということです。受け入れない人、拒む人を見てると、どちらこっちでも腹立ってくるしね、まあ、がっかりするわけですよ。でも身軽じゃないといけないです。身軽じゃないと、父なる神は私たちにキリストによって与えたいと決めておられる人々を与えてくださり、その人がイエス様を受け入れ、主を受け入れて、また御言葉を受け入れていく。信じさせるのは私たちの仕事ではなくて、神のお仕事なんだということですね。で、もう一つですね、今度は今度受け入れる側として考えていきましょう。今伝える側としてですね、適用しました。今度受け入れる側として適用していくとですね、私たちに与えられる神の知識というのは、神が知らせてくださるから理解できる、悟ることができるのであるんですね。で、焦るんですよ。もっと神のことを知りたいから頑張んなきゃいけないと焦るんです。で、知識を蓄積しようと頑張るんです。でもイエス様が賢いものや知恵あるものには隠してるってこう言ってるんですね。神が与えられるときに与えられるんです。で、私たちの態度というのは、 幼子のようになっていくわけなんです。幼子のようになるところまで神が私たちを導いてくださる、これしかできないんだよというものを一歩一歩御言葉によって学んでいくようにさせていくわけです。自尊心が砕かれていきます。素直に神の前に出ることによってのみ神の真理を一つ一つ知っていくことができるわけなんです。そしてこのように賛美を神に 父なる神に捧げられた後にですね、イエス様はそこの周りにいる幼子のように受け入れている人たちに対してお語りになっていくんですね。28節以降です。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。イエス様ご自身がですね、今ストレスを受けてらっしゃったんですよ。でも父なる神様から受ける慰めのこの真理によって強められて、そして今度は私たち自身がイエス様のところに行き、安息の約束が与えられているわけなんです。で、なんで私たち疲れるのか、まあ、ここで言ってる疲れというのは肉体の疲れ以上にですね、精神的な疲れですよ。なんで重荷を感じてしまうのか。で、重荷ってどこから来るかっていうと、霊的にはですね、自分自身を喜ばすところから来ています。黙示録の4章に、この天において長老たちが神を賛美してるんですけれども、4章の11節にですね、こう書いてあるんですが、あなたは万物を創造し、あなたの御心、これですね、英語だと pleasure って書いてあって、喜びですね。喜びって快楽の方の喜びですね。喜びのゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。神の喜びのために存在して、そのように生きていけば安息があるのに、なぜか私たちは自分を喜ばそうと頑張っちゃうんです。自分の心を何か他のもので埋めようとしてるんです。だから疲れてる時にですね、自己吟味する必要があります。なんか自分でやりすぎてない？自分を喜ばそうとしてない？ああ、なんでこれ やる必要なのにやってたんだろう。ああ、そっかそっか。で、この重荷、今度はですね、他の人からも追わされるんですね。チャック・スミス牧師がですね、興味深い話をしてましたが、あるお母さんから、電話がかかってきてですね、ちょっとこれはえぐい話ですが、家まで来て息子を見てもらいたい。今銃声が聞こえました。まだ彼が生きていたら私を撃つでしょう。死んでいたらその凄惨な姿を見たくありません。来てくださいってこう言うんですよ。あと牧師を何だと思って、死んでもいいのかと、あるいはじゃあ結局破裂した体をですね、牧師が見てもいいのかと。で、実際はですね、行ったらですね、申し訳ないですね、脳みそ半分飛んでる姿があったんですね。自殺ですよ。確かにガラテヤ書にですね、互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさいというのがあるんですが、もうちょっと読むとこう書いてあるんですよ。人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があります。自分自身の重荷がまずあって、それを主に持ってって、主にあって身軽になってるからこそ他の人の重荷を負うことができるわけなんですよね。いつの間にかそのイエス様とのこの歩みから離れて他人の重荷を負っている。またさっき言ったように、もっと根本的には自分自身を喜ばせているわけなんですが、実はですね、人を喜ばすのって一番大変なんですよ。人間の欲って際限がないですから、よくしてあげてももっとやってほしいと思うわけなんですね。神を喜ばせることって実は楽なんです。なぜか自分が何か神に与えるんじゃないんです。神が自分に与えてくださるものがあり、神が命じられていることを聞いて、それに受け入れて、それを受け入れて従っていくだけで神は喜んでください。さっきの幼子の話に戻るんですよね。子供が親の言うことを聞き、親が喜ぶのと同じなんですよ。楽なんですよ。 で次にイエス様が首輝きの話をしています。で首輝きを追いやすいと軽いっていうんですね。で面白い仲介がありました。イエス様の職業は元は大工なんですが、大工の仕事が家を建てるということもあるんですが、それよりももっと多くやっていたのは工具、例えば農業をしている時の工具とかですね、それをこの作っていくこともあったんじゃないかと。ですから牛が追う首輝きですね、イエス様自身もそれを作っていた可能性は大だと、まあ、いう注釈があったんです、仲介があったんですけれども、まあありかなと思うんですね。で首輝きってですね、完全カスタムメイドなんですよ。カスタムメイド、もうなんかこの定型がないんです。なぜかその形にですね合わせないとダメなんですね。で合わせないとどうなるかって言ったら、ある部分だけが圧力がかかって痛いし、ぎこちないし、あの遠く辺に行ったらいずいんですよ。あ、すいませんね、いずいっていうのはいわゆるあのなんだこれ訳しづらいね、痛かったりですね、合ってないとかですね、合ってない靴履くと辛いじゃないですか。それと同じなんですが、ぴったりと合ってるものをがあると楽になれるんですね。でイエス様は心優しくへりくだってるって言われてます。でここなんですよ、私たちのことを一番知っておられる、そこまで降りてきてくださってる、最もふさわしい首輝きをご存知なんですね。で他の人はまだ自分自身でさえがですよ、ここ大事ですね、自分自身でさえがその首輝きが分かってないんです。自分がどういう存在か分かってないんです。それで合わない首輝きを追っている、自ら追ってるし追わされてるし、で、イエス様の首輝きというのは楽ですよと。でイエス様から学んでいくことっていうのは実は楽なんですよということであります。で使徒ヨハネがですね、似たようなことを話してるんですが、第一ヨハネの5章の3節から5節ですが、神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。イエス様が言われていることを聞いていきましょう、日々。でその中で他の人が追わせているものを自分で追っていくこと、また自分自身を喜ばせていること、これを追っていくこと、これやめて、神が与えておられる分って言ったらいいでしょうかね、自分自身にそれぞれが重荷があると、その果たすべきものがあるんです。でそれを行うことによって初めてイエス様がこの激しい反対の中にあっても、イエス様ご自身が、人としてのイエス様がですね、それをすることがおできになったと同じようにですね、思い出、すごいじゃないですか、これすごい激しい言葉を語った後にですね、超気楽なんですよ、イエス様喜んでるんですよ。そのようにで、イエス様ご自身がユダヤ人の社会を改心させることがおできにならなかったんです。なんかあの私たちだったらこれじゃないですか、なんかこれ、これはこのやり方が失敗したからですね私たちがこう悪かったからなとかですね、あるいはなんかこううまくいったらですね、なんかこれやったからよかったんじゃないかとかですね、いろいろあるんですけれども、いや本当に父のお仕事なんだよ。そして反対を受けた時に思い出さなければいけないのは、世に打ち勝ったんだよ、さっき読んだところですね、第一ヨハネですね、世にすでに打ち勝ってるよと。イエスを神の御子と信じる信仰があればもうすでに打ち勝っていますということですね。ですから父の命じられていることのみを行っていき、その命令が重くないんだよということです。ではお祈りします。天のお父様ありがとうございました。本当にイエス様のこの模範を見ることができました。主よ、本当に今私たちが、この持っている重荷を下ろして、へりくだって幼子のように一歩一歩あなたから教えられるものを受け取っていく子供のままでいたいと願います。そしてイエス様がその私たちを祝福してくださることを感謝いたします。そして安息の中で 私たちがこれからも働きを行うことができますように助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。